今治ブログウォーカー、この番組はバリブロ会がお送りします。放送時間月曜夕方5時からと再放送で水曜午前7時半からお送りします。そしておしゃべりするのは私スマイルプレゼンタータカです。こんにちは。第281回目今治ブログウォーカーのお時間です。今治でブログをやっている人たちをゲストにお招きし、ブログで話題になっていることなどをお話しする番組、まさにブログを散歩しようという番組です。さて今週のゲストは香川から来てくれたコワーキングスペースガイニーのフロンめぐみさんです。
こんにちは。
こんにちは。そしてもう一人、コワーキングスペースダイヤモンドクロスの室伏俊夫さんです。
こんにちは。
こんにちは。どうも二人とも遠くから来ていただきましてありがとうございます。
いい。
はい、ではですね、フロさんからまあ、自己紹介をしていただこうかなと思います。
はい。
はい。
こんにちは。高松から来ました。コワーキングスペースガイニーのコミュニティマネージャー、フロめぐみと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ですね、変わった名字ですねっていつもよく言われるんですけども。
ですよね。
はい。はい。はい、ですね、フロっていうのはですね、
うん、
私の住んでる地域にですね、
はい、
香川県、
うん、
さぬき市、
はい、
三津田町というところがあるんですけども、うんうんうん、そこに、アメタキ山っていう山がありまして、
はい、
そこの城主がですね、うん、川遊びに来てた時に、うん、お風呂に入って帰ってたので、風呂という名字になりました。
はあ、珍しいですね、はい。そんなことがあるんですね。はい、
ありますね。
はい。続きまして、そしたら、室伏さんお願いします。
はい。室伏という名字もすごい珍しいって言われるんですけど、
はい、
今日珍しい名字の方が2人、
はい、ありがとうございます。
松山から来ました。
はい。
松山では室伏と電話帳を見てもらうと親戚と僕しかないです。
本
当に珍しい。そうなんですか。
あ、すごい。
はい、コワーキングスペースダイヤモンドクロスというのを松山市の大手町で運営しております。
はい。
43歳です。はい。年齢言わなくてよかったですか？
同級生ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでですね、ありがとうございます。まあ、今週はレディファーストということで、フロさんをメインにお話しいただこうかなと思いますので、まあ、今、ね、お二人が自己紹介してくれたんですけども、お二人に共通している単語が出てきたと思うんですが、このコワーキングスペース。これどんなものでしょうね、フロさん。
はい。ですね、コミュニティ型のワークスペースです。
はい。
独立して働いている人たちが、スペースを共有して働ける場所で、うん、価値観も共有しながら働きましょうっていうところなんですよね。
はい。これ、はい、異業種の方がみんな集まってきて。
そうですね。基本、まあ、うちのスペースに関して言えば、
はい。
個人事業主さんがまあ8割程度いらっしゃるんですけども、
はいはいはい。
ですね、会社員の方とかもいらっしゃいまして、うんうん、まあ、そうですね。学生さんはちょっといらっしゃらないんですけども、そういう形で、まあ、いろんな方が、はい、自由に出入りして使えるスペース。
なるほど、
はい。基本的には働く場所です。
ええ
ー。はい。
このコワーキングスペースっていう共通の言語がね、お二人を出会わせてくれたんじゃないかなと想像ができるんですけども、2013年4月の26日、おはようございます。昨日は四国コワーキングスペースの運営者たちで意見交換を行いました。その後、愛媛県のダイヤモンドクロスを運営されている、室伏さんにご来店いただき、談笑を、ガイニーもダイヤモンドクロスさんも、コワーキングビザジャパンに加入しています。ということで、お二人がね、一緒に写ってる写真が、フロさんのね、Facebook の方にアップされてたんですけども、この時にお会いしていろいろお話もされたと。
そうですね、はい。はい、去年の11月に、コワーキングフェスティバルというものが高松で開催されたんですけども、
はい、
それに向けて、うん、第1回目に集合さ、してさせていただけたときに、
はい、
室伏さんに、外人にご来店いただいたという形で、
はいはい、室伏さん、フロさんを見て、なんか第一印象とか
。そうですね、なんかすごい、はい、元気な方だなというような第一印象というか、どうしてもブログやフェイスブックをしてると、
はい、
会う前から情報がわかるじゃないですか。
そうですね、はい、
でこんな方だなというのを想像してたんですけど、まあ、まさにその通りで、
はい、
すごい
楽しく、店にね、スペースにお伺いさせてもらって話させてもらいました。
風呂さん逆に室伏さんの印象的な。
そうですね、すいません。私、全然、行動が先な人なので、
はい、
全く事前情報というのは、全く
なかった
なく、はい、お会いして、 あ、この方が室伏さんだなっていう。
なるほどですね。
はい、はい、そうですね。はい、まあ、そんなね、すごく優しそうな方だなっていうふうに思います。
はい。
ありがとうございます。
そんな風呂さんなんですけど、この風呂さん、ガイニーという名前なんですけど、これはどのように付けられたんですか？
はい。ですね、香川県内の、うん、内側にいる人には意味はわかるけど、
はい、
外から来た人には、かっこいいと思ってもらえるサウンドをイメージしていまして、
はい。
まあ、候補はいろいろあったんですけども、さぬき弁のあの、ガイニっていうのは、最もとか、強いっていう意味合いがありまして、
はい。
まあ、サウンドもかっこいいので、まあ、これにしようと思いました。
ああ、じゃあ、はい、英語じゃなくて、ガイニ？
はい。ガイニ。そうですね。どういうふうに使う？
さぬき弁？
はい、さぬき弁ですね。
さぬき弁。
愛媛はガイニって使いませんか？
使わないですよね。
まあ、でも、ガイなやつとか、
はいはいはい。
すごいやつとか、いうことで、ガイっていうのは、
使いますか？
使うことありますね。
あ、そうですか。
は
い。
そのガイとは違うんですね、ガイに。
そうです。その、まあ、もっともって言いますか、うん、ストロングっていうか、まあ、英語で言いますと、ストロングっていうか、はい、そういう意味合いがあります。
なるほど。
初めて知りました。
はい。このガイに始めるきっかけ、コーワーキングスペース始めるきっかけみたいなのあったんですか？
きっかけですか？
うん、
きっかけはですね、まあ、地元の会社はですね、比較的規模が小さいところが多いですよね。
はいはい。
で、私が会社員やってたんですけども、毎日仕事を一緒にする人はまあ決まってて、
はい、
あまり流動性がなくてね、つまんないなっていうふうに思ってたんですけども、
はい、
まあ、そのコワーキングっていうのがあるっていうふうに、情報として知ったときに、こういろんなメンバーがね、毎日こう違う人たちがこう集まって、
うん、
どういうんですかね、情報とかを共有しながら働けるっていうのを知って、はい、まあ、すごくやってみたいなっていうふうに思ったんです。
なるほど。それがね、起業のきっかけということになったそうですね。
はいはい、
風呂さんのね、Facebook を拝見すると、2012年8月20日に参加しましたというのがありまして、その、8月22日には電話番号が決まりましたということで、
はい、
この概念にちなんだ電話番号が決まったんですよね。
はい、そうですね。はい。はい、
どんなふうに決まったんですか？
ですね。下の3桁がですね、
はい、
512なんですけども、
はい、
512でガイニーっていうふうに読まそうと思ってたんですね。
は
い、それでまあちょっと知り合いにお願いしまして、
うん、
で、ですね、087802-1512でガイニーというふうに読ませるようにさせてもらったんです。
狙いましたね。
はい。で、そのことをFacebook に、はい、インターネットとかで情報発信するとですね、802っていうのを何か、
うん、
語呂合わせないかなと思ってましたら、
はい、
まあ、晴れに、ということで、
はい、なるほど、
高松晴れに行こう、ガイニーへっていうふうに覚えてい ただこうと、
ね、
はい、はい、思いました。
はい、まあ、他にもですね、2012年12月20日、大江さんの日だまり不動産、うっちゃんの取材関連、テレビクルーがガイニーにやってきてくれましたということで、これ瀬戸内海放送さんのね、取材を受けられた、はい、ということだったんですけども、結構注目されてますよね。
はい、そうですね。はい。ありがたいことに。はい。
はい、これは、うっちゃんのね、この日だまり不動産は、もう全国的にも有名な、
そうですね、
不動産屋なので、はいはい、僕もよく、知っている感じなんですけどね。
はい。はい。
はい、まあ、そんなところで、
はい、
取材も受けられて頑張っていらっしゃるということなんですけども、はい、2012年10月の21日には、こちらの本田の持ち主さんは、昨日公開になった映画100年の時計にエキストラで、参加して、なんとセリフがついて銀幕デビューしちゃったかもということで、なんか本棚が、
はい、
ガイニーにあるということで。
はい、ガイニーの特徴としまして、
はい、
ですね、皆さん、利用される時間が、
うん、
それぞれ違うので、なかなかね、どんな方がいらっしゃるかということがわからない、
はい、
ことがあったりとかしますので、
うん、
一応本棚をこうドーンと置いてるんですけども、
はい、
そこを、ま、メンバーさんのプレゼンボックスというふうに呼ばせてもらってて、
はい、
でそこにいろいろ本だったり、
うん、
ま、小物だったりっていうのを置いていただいてるんですね。
はい、
で、まあ、私の当初の私の想像としては、
うん、
私本が大好きなので、自分が読んだ本をね、まあ、そこに置いて、
はい、
いや、置くことによってこう、うん、なんていうんですかね、その人の思想が見えるって言ったらあれですけど、
ね、
それを想像してたんですけど、
はい、
実際メンバーさんたちにそれをお願いしてみたんですが、
う
ん、皆さんね、全然言うこと聞かないっていう、
はい、
すごく個性的な人たちばっかりなんで、
ええ、
本置いてくださいねとかって言ってても、
はい、
全然違うものが入ってたりとかします。
そんな個性的で面白い。
個性的な方たちばっかりの集まりで、 はい、まあ、それを知ってる人たちが、うん、まあ、プレゼンボックスになってるっていうのを知ってる人たちがいらっしゃると、はい、すごく楽しんで、まあ、変えられるので、まあ、これでもいいかなっていう感じ
で。今の方がかっこいいですよ、
全然。そうですか、はい、ありがとうございます。す
ね、はい。まあ、そういうね、いろんな方が来られて、ワーキングスペースの、使い方で、2013年1月10日に、まあ、これ去年、なんですけどね、確定申告の準備できていますか、来週水曜日には確定申告ワンコイン相談会を開催しますということで、はい、こういうあの講座みたいなのもされたんですかね。
そうですね、はい、まあ、イベントっていうのも言ってました、ね、うん、コワーキング用語でジェリーっていう言い方するんですけども、まあ、そういったですね、メンバーさん主催の、まあ、ジェリーっていうイベントを開催したりしております、
は
い、
うん、はい、他にもね、来られてた方で、2013年7月29日、おはようございます。朝10時に出勤してきたら、ビデオ制作をお仕事にされているメンバーさんがいて、すでに、魚市場で、ビデオ撮影を終えていらっしゃいました。午後からも外で撮影があるそうで、お天気を気にされてました。ということで、本当にいろんな人材が来ていらっしゃるんですね。
はい、ビデオ制作されている方もいらっしゃいますし、はい、ですね、雑誌のデザインをされている方とか、うん、はい、あと、まあ、IT 系とか、
はい、
まあ、舞台プロデューサーさんとか、あとですね、コーチングやってる方とか、はい、修行さんとかで、最近はウェブディレクターさんとか、は
い、なんか世界に飛び立ってますよみたいな、ね、はい、人もね、書いてましたけどね。はい、
そうですね、
まあ、いろんな方が来ているということで、はい、他にもですね、2013年10月25日、シェアハウスと、シェアオフィスとコワーキングスペースで何が違うのかを確かめにいらっしゃいませんかということで、11月26日に四国コワーキングフォーラムっていうのが開催されますよということでね、書かれてたんですけども、はいはい、これシェアオフィスとコワーキングスペース違いがあるんですか。
違いありますね。
どんなあたりが、
はい、ですね、まずシェアオフィスっていうのは皆さんよくご存知、うん、まあ、聞いたことあるさ、
はいはいはい、
言葉だと思うんですけども、ですね、まあ、シェアオフィスだとこうスペースが、まあ、間仕切りがあって、まあ、
はい、
区切られてるスペースが、うん、まあ、自分のスペースとして、まあ、使える仕事場っていう風になってると思うんですけども、はい、コワーキングスペースはフリーアドレスって言いまして、はい、オープンな、まあ、図書館の中に、で、何ですか、今日、図書館のような、まあ、フリーアドレスになってまして、
はい、
今日座ったところが今日のあなたの席、うん、あなたの仕事場っていう風になるので、特に席とか決まってないんです。
はいはい、
それがまあ一番の違いですね。
なるほど。テレビでよくやってるシェアハウスかなんかでね、はい、いろんな人が住んで、リビングにみんな集まってきて食事をするみたいな、
はい、
そのリビング感覚っていう感じですかね。
そうですね、
はいはい、はい、まあ、そういうね違いがあって、ぜひこの私香川に来た時には、はい、コーワーキングスペースを使ってねという感じじゃないかなと思うんですけどね、
はい、お待ちしております。
はい、
メンバーシップ制とドロップインという言葉がありまして、ドロップインというのは、まあ、一時利用という、はいはいはい、使う言葉なんですけども、うん、まあ、一時利用はもう全国どこに行ってもですね、まあ、大体1000円、はい、まあ、世界にもあるんですけど、世界だとまあ大体10ドルぐらいで、使えるようになってますので、
はい、
まあ、海外旅行に行った時にも、うん、まあ、コワーキングスペースっていうのがありますので、ま
あ、
探して、まあ、ドロップインって言って一時利用すると、まあ、そこの地元の人たちと交流が簡単にできるっていう、う
ん、なるほど、はい、旅した時なんかね便利かなと思いますね。はい、まあ、そんなね、シェアハウスで、コーワーキングスペースで来てくれる皆さんと、昼食も取ったりするかなと思うんですけども、はい、2月10日に、雨の日はカレーうどんが食べたくなる病。
はい、
やっぱり昼はうどん率が高いんですかね、これ。
はい、ですね、まず、うちのコーワーキングスペースの、まあ、三大原則っていうのがありまして、
はい、
挨拶、
うん、
うどんランチ、うん、飲み会みたいな感じで、
はい、
はい、お昼は、はい、はい、いつも皆さんでじゃあうどん行こうかみたいな感じになって、なるほど、はい、
はい、せっかくね香川から来てくれてるので、風呂さんおすすめのうどん屋さん、
あ、はい、
教えてください。
ですね、たまたまなんですけども、うん、外にのそばに、はい、うどんバカ一台っていう有名なうどん屋さんがありまして、
はい、聞いたことありますね。
ありますか、
うん、
でそこはですね、釜バターうどんっていうのが有名でして、はい、まあ、うどんをパスタっぽく、うどんにバターと、
はい、
醤油と、
はい、
あと、まあ、黒胡椒をかけて食べるという、
はい、
それがすごく人気で、皆さんドロップインで一時利用された方がいらっしゃると、
はい、
私がお連れして、ここは有名なのは釜バターだからっていうのを、はい、皆さん、はい、ほとんど食べてます、
ね、はい、ぜひね香川に行った時はそこを利用していただいたらと思います。ということで今日のゲストはお風呂めぐみさんと室星敏夫さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おいでやすまるプレゼンター高でした。また来週。
バリバリやって。